テープ第2巻 B 面13児童手当、児童育成手当の現況届をご提出ください。提出は6月30日火曜まで。対象の方には届出用紙を6月5日に発送しました。提出期限を過ぎると10月期、6月分から9月分の手当の支払いが遅れることがあります。ご注意ください。所得制限額は次の通りです。所得制限額、表、扶養親族等の数、児童手当の所得制限額、児童育成手当の所得制限額の順に読みます。0人、622万円、360万4千円。1人、660万円、398万4千円。2人、698万円、436万4千円。なお、扶養親族等が1人増えるごとに38万円を加算。また、社会保険料相当分として、一律8万円を所得額から控除して計算します。その他所得額から控除できるものがあります。詳しくはお問い合わせください。表、終わり。この制限額は、令和2年6月分の手当から適用します。2019年、平成31年1月から令和元年12月中の所得が制限額以上の場合、児童育成手当、一人親家庭等が対象は支給しませんが、児童手当は特例として、子供1人につき月額5千円を支給します。提出方法、届出用紙に必要書類を添えて、6月30日筆着までに郵送で、児童手当は子ども家庭課子ども医療手当係、電話5273-4546。児童育成手当は子ども家庭課育成支援係、電話5273-4558。いずれも郵便番号160-8484歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階へ。児童手当の現況届は電子申請、新宿区ホームページからリンクでも受け付けます。なお、提出は各係、または特別出張所児童手当のみの窓口でも受け付けていますが、新型コロナウイルス感染防止のため、郵送電子申請をご活用ください。以上、児童手当、児童育成手当の現況届をご提出くださいでした。14、建築物等は定期的に調査・検査を。利用者の安全を守るため、不特定多数の方が利用する特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の所有者・管理者は、定期的に調査・検査し、区に報告することが義務付けられています。延べ床面積が1万平方メートルを超える建築物は、東京都に報告してください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に報告できない場合は、お問い合わせください。問い合わせ、建築調整課本庁舎8階、電話5273-4323へ。令和2年度報告対象、表、項目4件、用途、報告の対象となる規模、報告時期の順に読みます。まず、特定建築物、9項目。丸1、劇場、映画館、演芸場。次のいずれかに該当するもの。地下または3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。用途の床面積が200平方メートル以上のもの。用途が1階にない建築物で用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。2、観覧場、野外観覧席のものを除く。公会堂、集会場。次のいずれかに該当するもの。地下または3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。用途の床面積が200平方メートル以上のもの。平屋建てで客席、集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。3、旅館、ホテル。3階以上の用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が2000平方メートルを超えるもの。4、百貨店、マーケット、勝ち馬投票券販売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗。3階以上の用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が 3000平方メートルを超えるもの。丸5、地下街。用途の床面積が1500平方メートルを超えるもの。丸1から丸5は毎年報告。11月1日日曜から令和3年1月31日日曜まで。丸6、百貨店、マーケット、勝馬投票券販売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗、丸4を除く。丸7、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店。丸6、丸7、どちらも、次のいずれかに該当するもの。地下または3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。用途の床面積が500平方メートルを超えるもの。用途の床面積が2階部分で500平方メートルのもの。丸8、複合用途建築物、共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。次のいずれかに該当するもの。3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの。用途の床面積が500平方メートルを超えるもの。丸9、事務所その他これに類するもの。用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。5階建て以上で延べ床面積が2000平方メートルを超える建築物のうち、3階以上の用途の床面積が100平方メートルを超えるものに限る。丸6から丸9、3年ごとの報告。10月31日土曜まで。次、防火設備。随時閉鎖または作動できる次のいずれかのもの。防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等。なお、防火ダンパーを除く。特定建築物に設置するもの、または病院、診療所、患者を収容する施設のあるもののみ、高齢者障害者等向け、就寝施設、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等で、床面積が200平方メートル以上のものに設置するもの。次、建築設備、換気設備、排煙設備、排煙機、送風機があるもの。非常用照明装置、給排水設備、給水タンク等があるもの。特定建築物に設置するもの。なお、換気設備は、自然換気設備を除き、下記使用室、無双、窓のない居室、集会所等の居室に設置されたもの。次、昇降機等、エレベーター、労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。エスカレーター、小荷物専用昇降機、テーブルタイプを除く。遊戯施設等、常用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。なお、昇降機のうち、一戸建て、長屋、共同住宅の住戸内に設置されたもの、ホームエレベーター等を除く。防火設備、建築設備、昇降機等の報告時期は、毎年報告。前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで、遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告。なお、防火設備は用途ごとに報告月が定められています。表終わり。なお、特定建築物のうち、博物館等、今年度の報告対象ではない建築物は、表には掲載していません。報告方法。専門的技術を持つ、1級、2級建築士、または国土交通大臣が定める調査員等に依頼し、結果を次にお伝えする提出先に提出してください。提出先、特定建築物防火設備は、東京都防災建築まちづくりセンター定期報告担当、郵便番号 160-8353、西新宿 7-7-30、小田急西新宿オープレイス2階。特定建築物は電話5989-1929。防火設備は電話5989-1937。建築設備は日本建築設備昇降機センター定期報告部。郵便番号 105-0003、港区西新橋 1-15-5、内幸町ケイズビル2階。電話 3591-2421。昇降機等は東京都昇降機安全協議会。郵便番号 151-0053、渋谷区代々木 1-35-4、 代々木クリスタルビル2階、電話 6304-2225。 以上、建築物等は定期的に調査・検査をでした。15、緑を守る取り組みを支援します。問い合わせ、緑公園課緑の係本庁舎7階、電話 5273-3924 へ。まず、屋上等緑化への助成。既存の建物または敷地面積1000平方メートル未満の新築・改築工事で、建物の屋上や壁面を緑化する方に、工事費の一部を助成します。表、種別2件、助成額、助成限度額の順に読みます。屋上緑化1平方メートル以上。土の厚さが30センチ未満は、1、工事費の2分の1。2、1平方メートルにつき、15,000円。1、2のいずれか低い額。30万円。同じく屋上緑化1平方メートル以上、土の厚さが30センチ以上、1、工事費の2分の1、2、1平方メートルにつき3万円、1、2のいずれか低い額、30万円。壁面緑化3平方メートル以上、1、工事費の2分の1、2、1平方メートルにつき5,000円。1、2のいずれか低い額。10万円。なお、屋上緑化等推進モデル地区の新宿駅周辺地域では、助成単価限度額を増額しています。また、工事着手前、かつ、令和3年3月31日までに完了する業者発注工事が対象です。表終わり。次、雪道部緑化への助成。道路に面した敷地に新たに長さ2メートル以上の生垣等を作る方に、工事費の一部を助成します。生垣等の設置と同時に、ブロック塀等を撤去する場合は、撤去費用の一部も助成します。表、種別3件、助成額の順に読みます。生垣、高さ1メートル以上、1.5 メートル未満の樹木による植栽、1メートルにつき、17,000円。同じく生垣、高さ 1.5 メートル以上の樹木による植栽、1メートルにつき21,000円。植樹帯、高さ 0.3 メートル以上の樹木による植栽、かつ高さ1メートル以上の樹木が長さ2メートルにつき1本以上の割合で植栽、1メートルにつき7,000円。同じく植樹帯、高さ 0.3 メートル以上の樹木による植栽、かつ高さ3メートル以上の樹木が長さ4メートルにつき1本以上の割合で植栽、1メートルにつき14,000円。ブロック塀撤去、高さ1メートル以上の万年塀等、1平方メートルにつき6,000円。同じくブロック塀撤去、高さ1メートル以上のブロック塀、大谷石塀等、1平方メートルにつき12,000円。なお、いずれも40万円が限度です。また、緑の推進モデル地区のタンス地域では、助成単価限度額を増額しています。また、工事着手前、かつ、令和3年3月31日までに完了する業者発注工事が対象です。表終わり。次、保護樹木制度。緑の文化財として、大きな樹木、樹林、生垣を残していけるよう、区が樹木等を保護指定しています。指定した樹木等には、維持管理費の一部を助成しています。1所有者につき9万円を限度。表、指定基準3件、助成額年間の順に読みます。樹木、高さ 1.5 メートルの位置で、幹周りが 1.2 メートル以上、9000円、2本目以降は4500円。樹林、500平方メートル以上、9,000円、1000平方メートルを超えるものは、1000平方メートルにつき4500円を加算。生垣、高さ 1.2 メートル以上で、長さ15メートル以上。長さ20メートルまでは、1メートルにつき900円。20メートルを超えるものは、1メートルにつき450円。表終わり。以上、緑を守る取り組みを支援しますでした。続いて、マンション自主防災組織に 防災資機材を現物支給します。マンション防災対策の充実強化のため、区内のマンション自主防災組織の結成促進、活動支援として、防災資機材を現物支給します。制度概要、区が選定した20品目から申請者、マンション自主防災組織が選んだ防災資機材を合計20万円税込みを限度に現物支給します。1組織につき1回。対象、要件、次のすべてに該当する組織。地階を除き5階建て以上で住宅の戸数が20戸以上の共同住宅。マンション防災組織を結成しており、防災区民組織として認定を受けていない。なお、今後、防災区民組織の登録を検討すること、年1回防災訓練を実施し、内容を区に報告することが必要です。品目、小型発電機、組み立て式トイレ、ヘルメット、エレベーターチェアほか20品目。申し込み、所定の申請書を危機管理課地域防災係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎4階、電話。5273-3874へ、郵送またはお持ちください。申請書は、危機管理課地域防災係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。16、大雨に備えて、崖、擁壁や地下室、半地下室のある建築物の安全確認を、ご自宅の周囲の崖、擁壁の点検を、区では崖、擁壁の所有者に、コンサルタントの派遣や改修する際の工事費の助成、土砂災害警戒区域内での専門技術者の派遣をしています。詳しくはお問い合わせください。次の1から6に該当したら要注意。1、擁壁や擁壁の上部から水が染み出していませんか ?2、樹木の根やツタなどが擁壁に悪い影響を与えていませんか ?3、擁壁に膨らみが見られませんか4. 擁壁の亀裂やブロック等の目地に沿った亀裂が見られませんか ?5. 水抜き穴、排水パイプはありますか ?6. 地盤が沈下していませんか ?1 から6の場所を示すイラストがあります。問い合わせ、建築指導課構造整備担当本庁舎8階、電話 5273-3745 へ。集中豪雨の時、地下室、半地下室は危険です。地下室から安全な場所へ避難を。地下室は水圧でドアが開きにくくなります。浸水被害を軽減するには、止水板の設置や土のうの準備等が有効です。雨水が地下に流れ込み、内側から扉を開けられない様子のイラストがあります。問い合わせ、建築指導課構造整備担当、本庁舎8階、電話 5273-3745 へ。土のうステーションの活用を。いつでも土のうが取り出せます。詳しくは、明治通りの東側にお住まいの方は、東部工事事務所、市ヶ谷中野町 2-42、電話 5361-2454。西側にお住まいの方は、西部工事事務所、下落合 1-9-8、電話 3364-2422 へ。なお、管理会社等が建物管理をしている場合は、配布できないことがあります。また、土のうは受け取った方が処分してください。問い合わせ、道路課計画係本庁舎7階、電話 5273-3525 へ。以上、大雨に備えてでした。17、指定管理者を募集します。3件。詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項、申し込み書等は、申し込み先の各係で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。なお、現地説明会は、新型コロナウイルス感染症の影響で日時等を変更する場合があります。募集の共通事項、指定期間、3年4月1日から原則として5年間。応募資格、法人格があり、施設の管理運営業務の経験が豊富な企業・団体。選考、プロポーザル方式。一次は書類、二次はプレゼンテーション、ヒアリング。まず、女神湖高原学園、募集施設所在地、女神湖高原学園、ビレッジ女神湖、長野県北作郡立科町、 大技、足田八花の、あざ、赤沼平、994。業務内容。児童生徒の校外学習活動。区民の障害学習等の支援。宿泊、飲食に関するサービスの提供。利用承認や利用料金の徴収に関する業務。施設の維持、管理、運営に関するすべての業務。申し込み。事前に連絡の上、所定の書類等を7月29日水曜までに、教育支援課教育活動支援係、大久保 3-1-2 教育センター4階、電話 3232-1058、ファクス 3232-1079 へお持ちください。現地説明会、日時、6月26日金曜午前10時から。申し込み、現地説明会申し込み書、6月23日火曜午後3時までに、ファクスまたは直接、教育支援課教育活動支援係へ。次、富久町児童館。募集施設所在地。富久町児童館、富久町 22-21。業務内容。児童健全育成、学童クラブ事業等。申し込み。事前に連絡の上、所定の書類等を7月22日水曜までに、子ども家庭支援課、児童館運営係、新宿 7-3-29、新宿ここから広場内、電話 5273-4544、ファクス 3232-0666 へお持ちください。現地説明会、日時、6月24日水曜午前10時30分から11時30分。申し込み、現地説明会申し込み書をファクスで、6月23日火曜午後5時までに、子ども家庭支援課児童館運営係へ。次、下落合地域交流館。募集施設所在地、下落合地域交流館下落合 3-12-33。 業務内容、高齢者の福祉健康増進等。申し込み、事前に連絡の上、所定の書類等を7月15日水曜までに、地域包括ケア推進課高齢生きがい係本庁舎2階、電話 5273-4567、 ファクス 6205-5083 へお持ちください。現地説明会、日時、6月25日木曜午前10時30分から11時30分。申し込み、現地説明会申し込み書をファクスで、6月24日水曜午後5時までに、地域包括ケア推進課高齢生きがい係へ。3施設それぞれの外観と女神湖高原学園のフロント・客間の写真が載っています。以上、指定管理者を募集しますでした。以上で、声の広報、令和2年2020年6月15日発行、第2322号を終わります。担当は、塩月沙和、武藤香織でした。